毎週月曜日のこの時間は経営のよろず屋さんです。お送りしています。今週は富山県よろず支援拠点コーディネーターの布目太光さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
およそ4ヶ月ぶりでございました。しばらくぶりでございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日の話題は、
今日は作業現場の改善事例をご紹介する話になります。今回はまず言葉のクイズから始めましょう。
はい。
立水の余地もないとはどういう状態のことだと思われるでしょう。
霧のような細く尖ったものでも突き立てるスペースがない、本当に人が集まって混雑した状態っていうことでしょうかね。
さすが。そうなんですね。ぎっしりと人が集まっていて隙間なく占めている様子をまずイメージしてください、
はい、
それが人ではなくて製造業のもの、作業現場がそうであったとしたらどうでしょうか、というお話が今回の話題になります。そのような工場が実際にあったのです。
そうなんですね。工場内がいろんなものでこう埋まってるっていう様子をちょっとイメージすればいいわけですね。
そうですね、
はい、
大変大変乱雑な作業現場でした、
はい、
映像をお見せできないのが残念ですが、これではとっても仕事ができないだろうに、というような事例です、
はい、
さてその工場を訪ねてみましたら、それはもう材料、仕掛かり品、不良品、工具等々がそれこそ足の踏み場もない状態で乱雑に放置されていました、
はい、
床面すらほとんど見えない状態です、
はい、
訪問したというのは作業性を改善したいために工場を診断してほしいという要請によるものだったんですが、
はい、
カチャカチャというのが正直な印象でした
そうなんですね。そのカチャカチャな、その乱雑な作業場を何とかしようとされるわけなんですね。
はい。以前にお話をした 5S の整理を思い出してください、
はい、
整理とはまずいるものといらないものを区分すること、ついでいらないものを処分するということでしたね、
はい
はい、この工場の混雑状態を解消するためにはまず整理から始めなければいけません。
そうですね、
はい、整理を実施するためにはまず赤札作戦という作業を提案いたしました。
大安売りではなくてですね。
そうなんですね、
はい、
赤札作戦とは工場内に置かれているいらないものを襟出してそれに赤札を貼り付けましょうという作業です、
はい、
工場の広さにもよりますが、事例では200坪程度の広さの工場でしたので、平面図を10区分程度にマス目で仕切り、一つずつのマス目エリアごとの作業現場で順番に赤札を貼り付ける作業をしました、
はい、
つまり一区画が20坪程度であればさほど多くの時間を費やすことなく不要なものを抽出することができるだろうと考えたことです、う
ん、はい、
まずやってみましょうと声をかけたところ、工場に赤い付箋だらけの一角が出現しました。
あら、
まあ、実はいるものといらないものを決めるためにはそのためのルールと意思決定が重要なんですが、
はい、
その詳細についてのお話は別の機会にずりましょう、
はい、
さて出現した赤札だらけのものの群れ、赤札を貼ったものはいらないものです、
はい、
捨てましょう、
はい、つまり赤札を貼ったものはもうためらわずに処分されたってわけなんですね。
すっきりしました、
はい、
きっぱりと捨てる覚悟を持って望まれた結果です。これまではアクロバットのような姿で移動していた人たちは楽々と、
はい、
物で覆われていた床にもスペースが生じました、
うん、
スムーズに物を運ぶことも可能になりました、
はい、
なんとたくさんいらないものを放置したことでしょうか
ということなんですね、はい、
さてここまでのお話では乱雑な工場がきれいになったということで済んでしまうのですが、その結果何が改善されたのかということをお話ししておりません。
そうですね、
はい、今回お伝えしたい最も大切なこと、それは無駄に気づきやすい体質が生み出されたということなんです。
はい、
従来は現状に問題意識を持つこともなく日々の仕事をこなすことにばかりエネルギーを費やしていたのですが、一旦工場内を整理した結果、仕事をしやすくするにはどうすべきか、作業を妨げるものを見つけ出しそれを排除しようとする機運が生じたことです、
はい、
このことこそが改善です、
うん、
ところで赤札作戦を実施したある会社ではふと社長を見たら背中に赤札がといった話もあるそうですよ。
怖い怖い怖い怖い、ちょっとこれはここまでにしてみますかね、はい、どうもありがとうございました、
はい、
今週は富山県よろず支援拠点コーディネーターの布目太光さんでした。以上ここまでは経営のよろず屋さんです。お送りしました。